高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話をします。10月の末から11月にかけて、一審判決を控訴審がひっくり返す、あるいはひっくり返された結果に基づいて一審でもう一度出直しの裁判員裁判を行う、そういう一審と二審の間での考え方の違い、逆転がの判決が続きました。10月の末には大阪高裁で揺さぶり死亡事件が逆転無罪になった。揺さぶり事件といいますのは、乳幼児揺さぶられ症候群、乳幼児揺さぶられ症候群という、そういうその乳幼児を強く揺さぶることによって、起きる脳の損傷なんですけれども、それがアメリカで研究されて、そこで作られた理論をもとにして日本でも同じ考え方で診断をするという、そういう基準になった。幼児を例えば落下したといったような、そういう原因が他に見つからないときには暴力的な揺さぶりが推認できる。暴力的な揺さぶりがあった場合には、体の中に、頭の中にどういう症状が残るかというところから、その暴力的揺さぶりを推認するという、そういうことが可能になったとされたわけですね。ですが最近刑事裁判では、そういう学説というのは必ずしも高い信頼が与えられるものではないという考え方も出てくる中で、いわば判断に揺れが生じているという、そういう状況があります。今回の大阪高裁の判決もそういう例でしたけれども、生後2ヶ月の孫娘を揺さぶって死なせたという理由で傷害致死の罪に問われた60代後半の女性の控訴審判決があった。で、裁判長は亡くなった理由は揺さぶりではなくて病気ではなかったか、その可能性が否定できないということで、一審が懲役5年6ヶ月の判決を言い渡していた、つまり有罪実刑の判決を破棄して無罪を言い渡したんですね。で、今お話をした乳幼児揺さぶられ症候群というのは、SBS という、そういう略称で、言われるんですけれども、 SBS に特徴的な3つの症状があって、その症状から虐待を推定すると、こういう考え方は間違う恐れがあるというふうに言って、その考え方にのっとって行われた一審の裁判員裁判の結論を否定したわけです。この事件はその孫娘の頭に強い衝撃を与える行動をそのおばあちゃんが行ったと。で、約3ヶ月後に亡くなるということになるのですけれども、逮捕されて起訴される。で、このおばあちゃんは一貫して否認をしたのですけれども、一審判決は SBS を示す3つの兆候があるということ、で、現場には、このおばあちゃん以外に暴行できる人物がいなかった、暴行できる人物がいなかったということなどを理由にして暴行を認定した。しかし控訴審では、脳神経外科医の証言など、あるいはその科学分析などを踏まえて、この孫娘は脳静脈の血栓症を発症していた可能性があると、 そう認定されたんですね。一審判決は否定と。そういうことでした。で、月が変わって11月に入って、今度は埼玉地裁で、もともと一審で無罪の言い渡しを受けていた裁判員裁判の結論が、控訴審でこれは逆に無罪から有罪に、有罪方向に向けて、まあ、いわばひっくり返った。つまり一審無罪判決には問題がある可能性があると。でそこで、二審の東京高裁は一審判決を破棄して、でこちらの方は東京高裁で自分で、結論を出すことをしないで、先ほどの大阪高裁とは違って自分で判断を下すことはしないで、一審に差し戻してもう一度裁判をやり直せというふうに命じた。無罪を破棄して差し戻すのですから、有罪の方向性を指し示したというふうに言えると思います。まあ、それを受けて一審の裁判員裁判がもう一度別の裁判員を集めて行われた結果、今度は有罪になったと。そういう判断です。まあ、有罪という結論を出すにせよ、無罪という結論を出すにせよ、一審の裁判員裁判の結論には誤りがあったということが高裁で指摘をされて、そして高裁自身が自判をして無罪にしたり、高裁が差し戻しをして一審裁判員裁判をもう一度やり直しをさせて有罪にさせたりと、まあ、こういうことになりました。裁判員裁判というのは市民参加によって裁判員の考え方をなるべく裁判に反映させようと、こういう目論見で行われたというふうに言われています。本当にそうだということになると、そう簡単に裁判員の裁判をひっくり返すということについては抑制的でなければならないはずですけれども、現実の裁判はそこはかなり堂々と大胆に裁判員裁判の結論を覆します。裁判員裁判をに関わった裁判員、あるいは裁判員裁判というこういう制度を推進した人たちの中では、何のための裁判員制度かというような批判や意見が出されています。一審に市民参加の裁判という、そういう仕組みを置いて、控訴審には専門の裁判官だけのそういう裁判というシステムにしておくと、で一審の裁判員裁判の判断が問題があるということになれば控訴審でそれを是正する、まあ、そういうことだというのであるならば、所詮は裁判官による裁判の範囲での判断が行われている、妥当でない、不適切だと考えられる裁判員裁判は裁判官によって是正をされると、裁判官のいわばコントロールの下で、あるいは裁判官のその判断の範囲の中で裁判員が判断をしてみると、そういう大きな土俵といいますか枠が設定されていて、その中でお前やってみろと言われているような、そういう感じですね。こんな裁判員裁判というものが本当に市民のものの考え方を反映させるものとして作られたものかということについて、大きくこれを疑わせる材料だとは思います。私がこれを初めて言ってるわけではなくて、多くの人たちがそういう指摘をし、裁判員裁判とは一体何なんだという議論がされていますけれども、そういう裁判員裁判の特徴といいますか傾向が、この10月11月の東京高裁、そして大阪高裁という2つの裁判所の判断を経た裁判の中で改めてまた明らかにされたのではないかと思います。裁判員裁判10年目、一体これはどういうふうに総括したらよいのかということについて、各 専門家の中からもいろんな意見が出てますけれども、私も少し前にこのインターネットラジオの中でコメントをさせていただきました。10年目の制度、裁判員を拒否する人たちが続出をしているこの制度、今こそ廃止の時ではないかというふうに私自身思いますけれども、そういう考え方を持った市民が11月の15日に東京都心でデモを行いました。意気高くその行動が取り組まれたということになると思います。11月というのは実は最高裁が有権者名簿の中から抽出した翌年の裁判員候補者に対して、あなたを裁判員候補者の名簿に載せましたという通知を発する時期です。その通知を発した直後にこのデモが行われました。裁判員制度はいらない大運動という名称の市民運動ですけれども、この10年間裁判員制度を一日も早く廃止することを求めて運動を全国で取り組んできた団体です。東京都心では日比谷公園から裁判所の前、弁護士会の前、それから官邸の脇、そして最高裁へと、そういうコースをデモ行進すると、こういう街頭行動でした。実際に裁判員制度はもう8割9割の人がやりたくないというふうに言っている。その多くの人たちが昼休み時間に食事や休憩のために外に出ている、その昼間の時間帯をとっての街頭行動でした。多くの市民がこのデモ行動に賛同するといいますか、賛成する気持ちで見ているという、拍手が出たり、あるいは手を振られたりというようなことが街頭から多く見られる、そういうデモでした。また時間がある人がそのデモの中に途中から参加をして、デモ行動の一メンバーになったりするというシーンもあったりして、この運動が多くの市民に理解をされている、支持をされている、共感を受けているということを感じさせる、そういう行動だったと思います。実質裁判制度という、裁判員制度というのは、いわば崩壊壊滅の状況に近い、私もそこで少し発言をさせてもらいましたけれども、水に落ちた犬という言葉がありますが、もう水に犬は落ちた、水に落ちた犬を叩けという言葉がありますね、中国の人が使います。水に落ちた犬が再びそこで立ち上がって悪さをしないように、それをきちっと抑え込もうと、こういうことです。犬を悪者に例えるのは犬にかわいそうですけれども、そういう、いわば潰れてしまったものはもういいと言って見放すと、ゾンビのようにまた立ち上がってくるぞと、それを許さない行動を取るのは市民だということを、私は申し上げたかった。で、多くの市民がそういう声を上げています。おかしな裁判員制度、現実におかしな判断が行われ、そして、裁判員がそこであなたの考え方、両権は間違っていますよということを裁判所に言って教えられ、ある意味批判をされ、教育をされ、そんなことをなぜされなければならないのかということに対する疑問を、10年目にもう一度その思いを新たにするということだったのではないかと思いました。今日はここまでにしましょう。